ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya webusaito www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。世界銀行グループは4月末までに約40の開発途上国で COVID-19 ワクチンに20億アメリカドルの資金を提供することを約束します。これは世界銀行のフォーラムで世界銀行のオペレーションマネージングディレクターであるアクセル・ファントロシェンバークによって伝えられました。20億アメリカドルの資金は世界銀行が低中所得国でワクチンの開発、流通、生産のために全体として提供した約120億アメリカドルのプールの一部です。一方、世界銀行のデイビッド・マルパース総裁はこのコミットメントが年半ばまでに50カ国で40億アメリカドルに拡大すると予想していると述べました。しかし、同じフォーラムの公衆衛生当局は発展途上国でのワクチン接種の速度が上がらなければコロナウイルスとそれを創生することを意図したワクチンとの間の競争が失われる可能性があると警告しました。それでは次のニュースです。フィリップ王子は99歳で亡くなったと述べられました。フィリップ王子の死のニュースは妻のエリザベス第二世女王から直接伝えられました。フィリップ王子は99歳で亡くなったと述べられました。フィリップ王子はウィンサー城で亡くなったと伝えられています。一方、情報によると、フィリップ王子はイギリスのセント・ジョージ礼拝堂に埋葬される予定です。イギリス市民、国内のコロナパンデミックの蔓延を防ぐために、追悼に参加しないよう求められています。それでは、次のニュースです。世界中で COVID-19 ワクチンの配布に驚くべき不均衡が報告されており、ほとんど国では、医療従事者やその他のリスクの高い人々にワクチンを接種するのに十分なワクチンがありません。世界保健機関の局長テドロス・アダノ・ムゲブレイエスが彼の声明で述べたように、この病気に対して世界中で7億以上のワクチンが投与されていますが、87% が高中所得国に投与されています。一方、低所得国はわずか 0.2% しか受け取っていません。テドロスは平均して高所得国では4人に1人近くが COVID-19 ワクチンを接種していると説明しました。低所得国ではワクチンは500人に1人に接種されます。COVAX グローバルワクチン共有施設は共有を開始してから6週間後に6大陸の102カ国に約3840万回分の COVID-19 ワクチンを提供したと以前に報告されました。それでは次のニュースです。香港当局は今年アストラゼネカの COVID-19 ワクチンの輸入を停止すると発表しました。 これはコロファクチンと非常にまれな血栓の症例との関連の可能性についての懸念が高まっているためです。中国が管理する都市は2021年の後半に到着する予定だったアングロスウェーデンの会社に750万回分の人工ワクチンを注入しました。香港の保健大臣ソフィア・チャンは、世界の金融ハーブ投資はすでに十分なワクチンの供給を持っていると述べました。香港の総ワクチンはドイツのバイオエンテスワクチンと中国のサイノファクの1500万回分です。現在香港では両方のワクチンのみが入手可能です。市政府は現在より良い保護を提供する可能性のある新しいタイプのワクチンの購入を検討しています。香港はこれまでに70万回以上の抗 COVID-19 ワクチンを市内の750万人の住民に注射していました。それでは次のニュースです。インドネシアの観光創造経済大臣のサンディアガ・サラウディン・ウノは、インドネシアの経済成長を促進するために料理産業が重要であると述べました。この声明はフーディスによる料理ビジネススクールでの滑走イベントでの彼の発言のビデオでサンディアガ・ウノ大臣によって伝えられました。彼によると、インドネシアの料理産業は潜在的な産業であり、成長を経験し続けています。この産業は国民経済を後押しし、大きな雇用を生み出すことができます。サンディアガ氏は、料理業界が国際的にも競争力を高めるためにはビジネスと料理自体の知識が必要だと述べました。競争とコラボレーションを行うには、料理業界のプレイヤーがビジネス知識を持っている必要があります。将来的にはエデュテスプラットフォームは料理の起業家を交付するグローバルなスタートアップになることも期待されています。それでは最後のニュースです。運輸大臣のブリカリア・スマディは、国産の COVID-19 検出ツールである受容性がバリのモラハイ空港で使用される始めたと述べました。土曜日のジャカルタでの発表で、運輸大臣のブリカリアは、バリのモラハイ空港が4月1日、パレンバンのスルタン・マフマード・バダルディンに国際空港、バンドンのフセン・サストラ・ネガラ空港、ジョクジャカルタ国際空港、スラバヤのジュアンダ空港の後、受容性を実施する5番目の空港であると述べました。ブリカリア大臣は、バリのムラハイ空港での受容性サービスの利用可能性を支援してくれたバリ地方政府とペテアンカサプライチに感謝の意を表しました。受容性のサービスはテスト済みです。鉄道部門では50万人の乗客に実施されており、より手頃な価格で傷がなく精度が高いため、乗客はより快適に感じると主張しています。これでニュース終わります。サシがお伝えしました。 リスナーの皆さん、今週のニュースです。先週の木曜日の4月8日、ジョコ・イドド大統領はジャカルタの州庁舎から開催された第10回開発中8、すなわち D8 サミットに事実上出席しました。このサミットのテーマは、変革の世界のためのパートナーシップ、若者とテクノロジーの力を活用するです。サミットには、バングラデシュ、インドネシア、イラン、マレーシア、エジプト、パキスタン、トルコ、ナイジェリアのすべての D8 加盟国が参加しました。ジョコ・ヒドド大統領はサミットに外務大臣、レトノ・マスリ、国務大臣、プッラティクの青年スポーツ大臣、ザイヌディン・アマリが同行しました。サミット後のプレスステートメントで、レトノ・マスリはサミットでのジョコ・ヒドド大統領が COVID-19 パンデミックによって発生した世界的な危機を浮き彫りにしたと説明しました。大統領は D8 が貢献できる多くのことを説明しました。ジョコ・イドド大統領は D8 加盟国がパンデミック後の世界経済の回復に貢献できると考えています。レトノ・マスリはまた、ジョコ・イドド大統領もデジタル技術の開発を奨励したと述べました。D8 は D8 の若い人口約3億2300万人、つまり約27.3% の人口統計上の利点があるため大きな可能性を秘めています。この数字は G7 の若者の人口である1億3500万人、つまり総人口の約 17.3% よりもはるかに多いです。さらに、レトマスリは D8 サミットが2020年から2030年のダッカ宣言と10年のロードマップを作成したことを伝えました。ダッカ宣言は経済開発部門で協力し続け、世界レベルで組織の交渉力を高めるという将来の D8 の方向性に対する政治的コミットメントを含む宣言です。一方、2020年から2030年の10年ロードマップは、次の10年間のダッカ宣言に刻められたコミットメントを達成するために D8 加盟国によって作成されたガイドラインとタイムラインです。これで今週のニュースを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は4月11日の出来事をお伝えします。最初は1919年4月11日、国際労働機関が設立されました。国際労働機関は国連の下での国際労働問題のためのフォーラムです。国際労働機関は第一次世界大戦前のベルサイユ協定の一環として1919年4月11日に設立されました。この組織は労働者の権利と義務に関連する労働法を作成する際のガイダンスを提供することを目的とした国連の講演を受けている機関の一つです。1950年6月11日、インドネシアは国際労働機関の加盟国になりました。次は1996年4月11日、イスラエルの航空機とヘリコプターがレバノンのベイルートで14年近くぶりに航空を行いました。米海渓谷レバノン南部のヒビスボラ気候アルタファ要塞ベイルートシドンタイヤの間の道路への攻撃で少なくとも5人が死亡し数人が負傷しました。親イランのヒズボラを標的とした攻撃は2日前にイスラエル国防の入植地でのロケット弾の発射に対する報復でした。イスラエル政府のスポークスマン、ウリ・ドルミ氏は、イスラエルはどこにいてもヒズボラを追いかけると述べました。最後は、2012年4月11日にマグニチュードスケールで 8.6 のマグニチュードで発生して、スマタと西海岸沖の一連の地震が起こりました。この地震はアチェのバンダアチェ市から 500km 離れた震源地で発生しました。 この地震はショックと心臓発射のために5人が死亡し、1人が重傷を負ったと報告され、6人が負傷しました。この地震は1906年にサンフランシスコで発生した同様の地震、マグニチュード 7.9 と、1855年にニュージーランドで発生したワイララパ地震、マグニチュード 8.2 を打ち負かし、線断滑り断層の動きによって引き起こされた最大の地震として記録されました。これで歴史は終わります。
Sejuk merasuk di dada, semakin terasa ku ingin berjumpa dengan dirinya. Ku tahu hatimu dan jiwamu hanyalah untukku. Satu yang ku tahu, sayang padamu. Berjanjilah selalu bersamaku. Ku kan selalu
jujurnya ku tak tahu. Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, Indonesia ku desu. Nisi Nusa Tenggara DPRD ingkai ni no memba deru Hamisbah Hamuryandi wa Dorna Spo Suci Munoto Ucakwa Toko ni sekai de motomo case i no aru Oto bai resu ibento deru MotoGP ni siyo sareru Mandalika Sakit no kaihasu wo Kasoku suru ue de Roho deru to hyokashimashita. Kore wa 2021 nen 4月 7日 ni Mataram no Misbah Mulyadi niyotte noberare mashita. Indonesia wo fukumu sekai wo osotta COVID-19 pandemiku no matada naka de Dorna Sports no ge sonzai wa Indonesia kokumin no rakkan tekina kankaku wo anji shite imasu. Sarani, Mandalika no MotoGP no rival no hitotsu, sumari Rusia wa MotoGP no kaisai wo jinin shimashita. Kore niyori, Indonesia kokumin to Nishi Nusa Tenggara no hitobito wa genzai no fukaku jitsu no jokyo no naka de masu-masu rakkan tekini natte imasu. Genzai, Mandalika MotoGP no oku no sapoto sisetsu ga yoi sarete imasu. Ichirei wa Zainuddin Abdul Majid Kokusai Kuko no Kasoro wo Kuko kara Mandalika Sakit eno akses doro ni hirogaru koto desu. Kairo Kozo mo 70% no kehan ini tas teori juga sunisio sareru yotei desu. Misbah wa GP Mandalika wa Jugo mang ni no kankaku wo hikisukeru koto ga dekiru tame Nishi Nusa Tenggara ni ookina eikyo wo ataeru to yosoku saretairu to sesumei shimashita. Kono jōtai wa akiraka ni chihou no keizai wo ugakasu desho. Kore wa sekai dake na ibento de aru tame subete no kankeisha no shigoto wa Dorna Sports ga MotoGP no hosto toshite Mandalika ni douhi dekiru you ni inoru koto desu. Kore de Indonesia ku owarimasu.
Persembahkan lagu ini sebagai tanda cinta kasihku padamu setulus hati ini untukmu. Kau permata hati, adakah rindu yang melanda di saat jauh dari si
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサワンインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、バサワンインドネシアです。今日はジョグジャカルタのクラカルビーチをご紹介します。クラカルビーチはジョグジャカルタのグヌンキドルにあるビーチ観光オブジェクトの一つです。ジョグジャカルタの南端に位置するこのビーチは並外れた美しさを持っています。エクソチックな美しさに加えて、クラカルビーチにはサーフィンに適した波もあります。クラカルビーチにも傾斜した海岸段があり、白い砂が散りばられています。海岸線の大部分は、カザル3号礁には、スズメダイ、ベスタム、ポガット、タイガ、チョウチョウオ、ダーク、ブルト、ライトブルーのシモ模様のチョウチョウオなど色とりどりの珊瑚礁の魚がたくさんいます。鮮やかな青色の小さい魚も漏れもあります。クラカルビーチでサーフィンをしたい人は、まず海岸沖の岩の列まで歩く行く必要があります。そうすればかなりやりがいのあるリーフブレークタイプの捕まえることができます。海底はサンゴが支配的であるため、特に注意する必要があります。ここでサーフィンをするのに最適な時期は波がかなり良いので、3月から9月の間の換気です。このビーチにはサーフボードのレンタル場所がないので、自分でサーフィンボードを持参する必要があります。ビーチを散歩したいだけの人は足がとってもずるどいので、履物を履くことを忘れないでください。クラカルビーチはジョグジャカルタ特別地域グヌンキドルタンジュンスリ地域のヌスティハルジョ村にあります。このビーチはジョグジャカルタの街から車で約2時間で行くことができます。クラカルビーチへの道はすでに良いので心配する必要がありません。途中屋台やホテルを簡単に見つけることができます。グヌンキドルのこの沿岸地域は通常午前8時から予約されています。クラカルビーチに入場するための特別なチケットはありません。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
I'm sorry, so sorry. untuk berbeda. Kita berbeda, cinta kita tak sama, bukan untuk selamanya.
Indonesia.
皆さん、インドネシアより先ほどお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は、マンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーダン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待者はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のサーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジティフィおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。 menta waini wa usuku sisi zen gali shinrin to umi wa subete no tobito no nisu wo matasu koto ga dekimasu. ニュートピアを通じてオーデン・アモンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パークサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は、資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマン・パクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トルン・モリア・ルビスは、メンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によると、ニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく、友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは、数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Done.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Satu yang ku tahu, bicara, hanya tersenyum. Tak pernah kukira kau begitu cepat memikirku tanpa basa-basi. Setiap kau ada, rasanya hanya memikirku tanpa bahasa basi. Setiap kau ada, rasanya hanya